ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月19日、埼玉県川口市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では奥の木信夫川口市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、大野元裕埼玉県知事のビデオメッセージも上映されました。また登壇された拉致被害者田口八重子さんの姉の鈴木雅子さん、拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、荒木明さんの妹の横山紀美子さん、同じく特定失踪者井上勝義さんの兄の井上和夫さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、大野元裕埼玉県知事と奥の木信夫川口市長のメッセージをご紹介します。まず大野元裕埼玉県知事のメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは。埼玉県知事の大野元裕です。埼玉県出身の田口八重子さん、故キョンミさん、故ガンさん、そして北朝鮮に拉致されている多くの皆さん、この放送を聞いていらっしゃいますか。本日はラジオ放送を通して皆さんの早期帰国を強く願う私たち埼玉県民の思いを日本からお伝えします。私は昨年10月にも北朝鮮向けラジオ放送の公開収録に出演しました。しかし残念ながら未だ全ての拉致被害者等の帰国は実現しておらず、今年も出演し皆様に呼びかけています。北朝鮮による拉致が行われてから長い年月が経ちました。この間の皆さんやご家族の悲しみ、苦しみ、そしてご家族との再会を強く願う思いを想像すると本当に心が痛みます。埼玉県では県民全体で拉致問題の解決に向けた機運を一層高めていくため、昨年12月24日に埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例を施行しました。私たち埼玉県民は皆さんのことを決して忘れてはおりません。皆さんと共に埼玉県の豊かな自然と都市のにぎわいを心ゆくまで楽しめる日が来ることを信じています。埼玉県民一同、拉致被害者皆さんの一刻も早い救出を心から願っております。皆さんも決して諦めず希望を持ってお過ごしください。そしてお体には十分お気をつけください。
続いて奥の木信夫川口市長のメッセージをお聞きください。
北朝鮮に拉致されている皆さん、この放送が聞こえるでしょうか。私は埼玉県川口市長の奥の木信夫でございます。このラジオ放送は皆さんの無事を祈り、一日も早い帰国を願う 私たち川口市民の思いをお届けするため、ここ川口からメッセージを届けさせていただいております。本市出身の田口八重子さんをはじめ、北朝鮮にいる多くの皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。先日川口市に関係する拉致被害者のご家族とお会いしたときに、我々家族は高齢化が進んでいます、とにかく生きているうちに会いたいのです、ただそれだけですとおっしゃっていました。この切なる思いが皆さんの胸に届くことを願っております。私は改めて北朝鮮によって拉致された皆さん、残されたご家族の皆さんの長年にわたる苦しみ、悲しみを思うと本当に心が痛みます。北朝鮮による拉致は何の罪もない日本で暮らしていた人々を突然暴力的に連れ去ってしまい、普通に暮らすことも家族と過ごす時間もその全てを奪い去り、そしてその命や安全をも脅かすという絶対に許すことができない最悪の人権侵害であり、非人道的な犯罪行為であります。田口八重子さんが拉致されてから47年という途方もない時間が経過しています。私自身人生を振り返った時に、47年前27歳から今までのたくさんの出来事や思い出、その全てを奪い去るというこの拉致というものの非人道性を痛感しております。私たちの町川口市では、将来を担う若者や子育て世帯を応援する町づくりを進めてまいりました。それだけに拉致被害者の多くが若い頃に拉致されている、そのことに改めて強い憤りを感じております。どうかこのラジオ放送をお聞きの皆さん、ぜひお体を大切にしていただき、必ず日本へ帰れる、このことを信じて頑張ってほしいと思います。私はこれからも市長として皆さんが元気にご家族と再会できるよう心から祈りつつ、本市の市民一人一人がこの問題を我がこととして捉え、決して忘れないという意識を寛容できるような啓発活動を行っていくとともに、政府、埼玉県、拉致問題を考える川口の会など関係機関と連携し、拉致問題の早期解決に向けて力を尽くしていく、このことを改めて皆さんにお伝えさせていただきます。共に頑張っていきましょう。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月28日に北朝鮮は、金正恩朝鮮労働党中央委員会副部長の2つの談話を発表いたしました。一つは対米であり、もう一つは対韓国というものでありますが、国際社会はやはり注目し、特に韓国と日本はいつも通りに、金正恩談話というものを、大きく受け止めているというか、報道もそこそこあったということになろうかと思います。しかし、この金正恩の談話というのは、 公式的なものかどうかっていうのは曖昧というか、本来そういうものではない。彼女は中央委員会のある部の、まあ、どの部に属しているかもわからないわけですね。そこの副部長である。専門性もはっきりしてませんし、どれだけ、地位が高いかというと、特に地位が高いわけでもないので、彼女の談話というのはそれほど重いものかといえば、いや、重いものでは決してないです。他の人物がです、党副部長という肩書きで談話を発表しても、国際社会はほとんど無視するだろうと思います。まあ、ところが、金正恩という人は、金正恩氏の妹であるがゆえに、国際社会はそれなりに金正恩談話というものを受け止めてくれる。で、これは、北朝鮮にとっては非常に都合がいいことで、金正恩談話というのは公式的であり、実は公式的でないということですから、重く受け止めてくれるということであるならば、かなりきついことを言っておく、強硬な姿勢を示すのには非常にやりやすい。しかし実際のところ、物事が動くときには、まあ、簡単に立場を変えると、まあ、譲歩する。これも非常にやりやすい。党や政府を代表している談話ではないわけですから。まあ、そのことを再確認した上でですね、まあ、今回の、まあ、対米の談話というものを見てみますと、強調していることは、トランプ政権の1期目の2018年、2019年、ここで、トランプ大統領は、金正恩総書記と首脳会談を3回行ったわけですが、まあ、その時期とですね、現在、2025年は違うんだと、異なってるんだと。で、その異なってるのは何なんだといえば、北朝鮮が変わったんだと。それ北朝鮮の国家地位というものがですね、今や核保有国の地位になっていると。その地位を否定するいかなる試みというものも北朝鮮は受け入れないと、排撃するぞということであって。しかし、二人の首脳の間の個人的な関係というものは否定しない。トランプ大統領と金正恩総書記の個人的な関係というのは、もちろん今後の米朝関係というものの一つの大きな柱になっていることは否定をしないで。で、しかしそれを非核化で言うならばですね、それはやはり受け入れられないということを非常に強く言うということであります。まあ、このことは1期目の時の、まあ、北朝鮮の教訓ということで考えてみるとわかりやすい。2018年のシンガポールの合意で、米朝の正常化に向けた動き、努力。二番目に、朝鮮半島の平和の構築。三番目に、北朝鮮の非核化。まあ、こういうものを進めよう。という約束をしました。北朝鮮の非核化と言ってたわけです。まあ、しかしそれはうまくいかなかった。北の目から見ればですね、自分たちが非核化という話に、動いていくためには、やはりアメリカが米朝関係の正常化に向けて、真摯な行動を取る、あるいは朝鮮半島の平和に向けた行動を取ると。その前提で、北朝鮮も非核化に向けて動くんだという、まあ、そういうことだと。だからもう今回は最初から、とにかく非核化、非核化で出ておられたら、北朝鮮はその際は動きませんよということを、言っておく。まあ、それを、この金正恩談話に込めたと言っていいかと思います。まあ、ですが、まあ、やはり北朝鮮はアメリカとは交渉したい。まあ、それは、米朝関係の正常化と、そして、それが前提になるんであれば、それをもやるんであれば、北朝鮮の非核化の話もやるという、そういうことであったかと思います。
先生。ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 次に、今週の一曲です。7月19日に、埼玉県川口市で開催された、ふるさとの風、潮風共同公開収録 in 川口では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は、その際に収録された、川口市立西中学校音楽部による、全部、会いたくて、ほらねの3曲をお届けします。
Thank you. いかがでしたでしょうか。川口市立西中学校音楽部で全部会いたくてほらねをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。